最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
77キロ陽平です。
嘘、
本当です。見てわかんないですか？
わかんない、全然。
毎月毎週体重報告してるんですよ。
いきなり4キロ。
そう、痛風がすごいひどくて、ファスティングをしたせいか。
いや、痛さは人間を救うよね。
痛さは人間を救う。
いい言葉ですね。
はい、
痛風に感謝。
そう、ということで今日は飲みながら、はい、お届けしたいなと思います
が、はい、今日はですね、皆さん、特別バージョンでございまして、はい、今日はちょっとガチャガチャうるさいかもしれないんですけれども、うん、酒場に来ております。
酒場に来ております。
酒場からお届けしております。
はい、今日すごく貴重なメンバーにお越しいただいてまして、
うん、
一人はですね、うん、なんと肩書きを紹介したらいいのか、たくさんお持ちの山下さん。
ありがとうございます。
一番はペライチの創業者で、
最初はそうですね、
はい、今は
今は OFS の会長を
今もだろ、そういう
の。あと地域、
そうですね、全国の首長連合の代表をやってきたりとか、はい、あとはまあ最近はプロ野球球団を、インドネシアにリーグと球団を作りまして、
素晴らしい、
それを日本に持ってきました、ね。
はい、
名前は
佐賀インドネシアドリームズと。
ドリームズ、
あー、ドリームズ。
今日のテーマは夢でした
か。夢ですか、
今日ね、話してたテーマとしては。は
い、そうですね、はい、じゃあ後ほどまた聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、でもう一方来ていただいています。
このまま何ですかね。
仲悪い、
仲悪い感じですなんで来たんだみたいな感じの空気がね。
教会ビジネスを教えていただいてるっていうふうに言おうと思ったんですけども、正式名が何だったかな。
教会ビジネス推進機構というと、
推進機構、そうでしたね。はい、は
い、
の前田武さんお越しいただいています。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。じゃあ今日はテーマ設定していいですか。
はい、その前にちょっと、なんでこの4人になったかっていう話をね。
はい、
はい、
お願いします。
はい、
私が、
はい、
今その宝地図っていう有名なんですか、宝地図の望月先生たちと作戦会議をしてまして、こう宝地図を広めるためにどんなことができるのかなとか、どんな未来があるのかなっていうことを、まあ、豪華メンバーでこう会議をしていたわけでございます。
はい、
その中でこう夢をね、みんなが叶えれる社会を作っていこうという話になって、
はい、
まあ、そこはもうさやさんもアグリーなんですよね。
はい、そうですね、
はい
はい、
あれなんですか、価値観があれば、価値観という意味はやっぱつながってるんでしょうか。
すごいつながってますよね。
うん、
やっぱり価値観の先に、ミッションがあって、うん、ミッションやっていくっていうのが夢になっていくので、
そうなんです。それを、まあ、子どもたちも含めてどういう世界を作っていくかって話を、うん、
していたんですね。先ほど
素敵なところでしてきた流れの二次会が、
はい
はいはい、こちらでございますという、
はい、二次会というかその時間をね、はい、そちらに投入しましたので、
はい、
はい、
ということで、
はい、
そう、そう、お手伝い収録日だったんですよ今日。
そう、今日3時間、
ね、そう
なんですよ、
はいはい、
そうなんです。それを調整していただいて、
うん、
はい
はい、
この時間からやろうと、はい、いうことなんですけど、
はい、
そうだ、テーマはこう夢を語れる人をどうやったら増やせばいいか、うん、広げれるのっていうことをやりたくて、うん、さっきは何の話した、夢先生みたいな、夢、さっきの話、
ちょっと今焼き鳥食べてる
ちょっと話してます。夢を、だから子供たちが夢を語れるようなサポートを、まあ、みんなでしていこうと。で、
そうですね、宝地図っていうのも手段でしかないし、うん、まあ、いろんなこういう手段、動画でやろうとか、
うん、
画像でやろうとか、いろんな手段の話があったんですけど、うん、AI 使おうと
AI 使ってね、
うん、そもそものなんかやっぱりいいものじゃないと広まっていかないんで、
うん、
すぐ高田君は、うん、広めたがるんです
。広めたい
広めたい願望がね、
はい、
あるんで、
はい、
でもやっぱり みんなが応援してもらえる、うん、そういえば応援フェスやってましたよね。
やってます、
そういえば
我々やってますよ。
ちょっとやっぱあの応援されるプロジェクトってなんだとか、みんなが応援したくなるプロジェクトってなんだろうみたいなことを考えた時に、うん、その一手段の宝地図よりも、うんまあ、やっぱり夢、みんなその今の日本社会ってダウントレンドに入って夢を持てない人たちがすごく多くて、子供たちの夢なんて ね、もう夢なんてないですよっていう子がたくさん、
公務員になりたいっていう子がね、一番みたいなね。
だからなんかそういう世の中だからこそ、うん、今こそ夢を掲げて実現できる社会に向けて、うん、あの動き出すいいタイミングじゃないかなと思って、そういうその特に子供たちの夢がどんどん叶っていくといいなっていうことで夢プロジェクトを立ち上げたっていう、
ね、夢プロジェクトもうこれは立ち上がったと言っていいんですかね。
いやもう立ち上がりました、ね、夢プロ
いいのかなそれ、
はい、夢プロジェクトは夢プロ、ハッシュタグ夢プロで
立ち上がって、は
い、ぜひ、はい、シェアしていただければ。
そうでもやっぱ今日だから AI の話がテーマ最初あったんですけど
そうなんですよね、最初は AI をどうやって使っていくかっていうね、それを考える会みたいな感じでしたけれども、うん、あの山下さんとね、あの、前田さんが、そこ本質じゃないだろう
話正直ねやっぱ聞いてて、あの前田さんと僕だけ面白くなさそうだった
そうですね、そうですね、そこであの唇を切っていただいてね、あの本質ここだろうということで、今言っていただいた方に話が進んできたわけなんですけれども、はい、これ
ようやくワクワクしてきました
遅れてきたのに
遅れてきてすみません本当に。
いやでも俺マジであると思ってて、夢なんですかっつっても想像つかないけど、なんか AI とかって結構それサポート勝手に可能性広げてくれるなって本当思って、
こんなのどうですかみ
たいに、そうそうそうそう、これ楽しそうでしょ、これ楽しそうでしょとか、こんなことが好きなあなたにはこんな可能性あるよみたいな感じのレコメンドしてくれたりみたいなことで言うと、めちゃくちゃさっきの望月先生も参考事例が少ないって言ってたけど、本当その参考事例を出してくれてるなと思って、
そうですね、
すごい
大事大事よ、
みんなやったらいいな、
想像することすらももうあのやる想像することも選択肢にない、お子さんとかね、見て、そういうの夢にしてもいいのって、思ってくれるだけで、ちょっと30年後のね、彼らが大人になった時の日本に期待ができるかもしれないですよね。
なりたい職業で YouTuber がトップとかってあったじゃないですか、でもやっぱああいうのも身近で、ね、
見てるから、
見てるからっていうのはありますよね、
たくさんの選択肢を我々が見せることもね、重要ですね、
大事ですね、
確かに、
AI ちゃんもいろいろ出してくれると思うんですけど、現実のね、私たちも大人も、まあ、私はシニアに足がかかってますけど、
はい、いやいや、まだまだこれからでした
とそうです、いや、本当そうです、まだまだやる気満々ですから。
いや、あの、この間ね、あの YCS っていう、経営者のコミュニティをされている、横山さんっていう方がね、はい、なおさん、フェイスブックで、人生80年だとしたら、自分は41か2なので、ちょうど折り返し地点、回りましたって書いてあったので、いや、あのこれからは、生物学的には人間は120歳まで生きれるので、あの、医学がね、もっと発達して、あのいろいろと、これは言っていいかどうかわかんないですけど、化学物質的なものがなくなってきたら、あの120歳が平均になるっていうね話を聞いたんですけれども、そうなると60が折り返しじゃないですか、はい、なので私は来年60になるので
折り返しですね、
ということで次の60年をどうやって生きようかなっていうふうに、まあ、あの、予定というかね、あのまさに教会ビジネスを教えていただいた時に教えていただいた今後 の、 あの人生プランを階段で作るっていうやつですよね、それは私あの4月の15日が誕生日で出版日なんですけれども、その日までにその60年の階段を作ろうと思ってまして、
残り60年
残り60年
すごい、
の、
あのミッションプランですね、あの今までは、自分を育てるっていうことにもね、自分に投資をするっていうこともしてきたんですけど、 最後の60年は使うミッションに生きるのみっていう60年にしようと思ってまして、いい、ね、うん、
なるほど、うん、そう考えたら確かに子供の話今日してましたけど、うん、じゃあ60歳の人が夢描けてるかっていうと、うん、そうじゃなかったりとかもするから、うん、やっぱみんなにとって必要なプロジェクトですよね、うん、これは、
うん、そう、なんかあの描いてる人もお尻が55歳とかだったりするんですよね、うん、でそうしたらその先の方が長いわけじゃないですか、うん、その先どうするのっていう、うんう
ん、そうだね、僕がサラリーマンだった時に、うん、あの絶望したんですよ、うん、30手前ぐらいの時に、うん、でなんで絶望したかっていうと10年後がそこにいて、うん、20年後がそこにいて、うん、30年後がそこにいたんですよ、
わかる、
でいやこれ俺多分こうなっていくな
って、50まで頑張ってここかみたいな、
そう、絶望のこの10年後20年後30年後が見えて、うんうん、でそれなんでかなっていうと、その人たちももうそれでいいっていう、うん、で この状態に甘んじてしまっているっていうことがあって、で俺もそういう風になっちゃうのが怖くて、うん、で会社辞めたんですよ、うんうんう
んうん、それすっごいわかります、私もそうでした、うん、30年後これっていうね、うんうん、あの
そうですよね、です
か
ね、
ちょっと間違うと高田洋平くんみたいな、ちょっとニートみたいな感じにもなっちゃう、
幸せそうじゃないですか
幸せそう、
いや確かに
そうだね、それはやっぱ応援してくれる人たちがいるからね、
いやそう
ハッピーだよね、
そうね、
でも本当にね、そのサラリーマン辞めて辞めようと思ったきっかけが、うん、父親の周りにいる50代60代がめちゃくちゃ夢語ってたんですよ、でもめちゃくちゃ大事だなと思って、あの父親も含めてそうだけれども、僕らで30年後つくんだよねみたいな、そういうことをずっと言っていて、でその時にシンポジウムとかもあのサラリーマンの時に関わらせてちょっと手伝ったんですけど、そのシンポジウムのテーマが30年後の子供たちが笑顔で暮らせる日本を作るっていうのテーマでそのシンポジウムをやっていて、そこに50代60代の人たちが本気でやってるっていう、すごいなと思って、
まさにそれ夢プロジェクト、
夢プロジェクトやってた
30年後、
だってお父様あれですもんね、今もガンガンバリバリ、
そうガンガンバリバリ今もね、70になって現役でやり続けてるっていうのを、おお今お酒がね来てちょっと大変な状態になってますけれども、っていうのをやっぱりその姿を見てきたし、自分もそれを子供たちに見せてあげることが、それこそ夢プロジェクトで子供って言ってたんですけど、あの多分身近にいる大人が夢を語らないのに子供にやれってまたなかなか酷だなってい う,
そうですよ、ね、
いやお前がやれよって、僕らがあのめちゃくちゃ姿勢悪いのに姿勢正せって言ってるのって何のしつけしつけの説得力もないっていう、
でそう考えたらお互いのビジョンボードじゃないけど、まあ、そうすると宝地図みたいなものをなんか親子で見せ合ってね、私はこうしたいんだよ、ね、10年後みたいなこと語り合えたら素敵ですよね、う
ん、今お子さんの親御さんって、あまさに30代、
あそうそうそう、ね、私娘が10歳ぐらいなんで、ちょうどやっぱ10歳ぐらいから夢がどんどんちっちゃくなっていくみたいな話、宝地図のね望月先生言ってて、そうまさにですね、もうそうだなと思って、結局じゃあ次中学どうするんだとか、高校どうするんだみたいな具体的な選択肢になっていく中で、
だんだんね狭くね、
目標が目先のなんか点数を上げることが目標になったりとかするわけじゃないですか、でその中でこういかにねこう可能性を広げてあげれるかっていうのは、まあ親の役目であり、こうみんなのね力でできることなんじゃないかなって思うんですけど、
で結構ね経営とかもそうじゃないですか、なんか最初は夢語ってビジョンを大きく掲げて走り出したんだけど、いつの間にか今あるリソースから選択肢に
そうですよね、
もうあれとあれとあれしかやれないみたいな感じになるんだけど、最初の方がリソースなかったよね、でも夢語ってたよねっていう、だからそこを意識し続けるって大事ですよね、
で山下さんってどちらかというとすでにビジョン語り続けてるイメージがあるんですけど、なんかどうなん、小さい頃からなんですか、なんか今日だって望月先生はね、10歳12歳ぐらいからどんどんこう、現実を見ていくみたいな話とかされてたけど、山下さんはそんな感じだったんですか、それともなんか当時から
なんか俺は違うこういうことを言うのはあれなんですけど、自分の可能性を誰よりも信じてあのね勘違い野郎って
、はい、それって何なんですか、その俺は
ずっと
勉強できるからなのか、そのスポーツできる
かとか、なんか勉強
根拠というか、
自分を信じてるのは自分しかいなかったからじゃないですかいやなんか もうね、子供の頃からの口癖が俺は大器晩成だからって
すごいね。
そう、ずっと言ってました、まだ俺はこんなもんだ、
それ大体あのニートが言う言葉
だよね。
だよね。まだ本気出してないだけ。
俺はずっと中二感を持ったまま生きてて、大学もそうで、もうまだ大器晩成だみたいな、花咲くのか俺はっていう疑いがちょっとでも入ってきたら、もうなんか自分が諦めそうだったから、
それって具体的にやりたいイメージとか、さっきの言うた夢みたいなものってあったりとかしたんですか？そのなんかこんなこと将来やりたいなとか。
最近ツイッターで投稿したんですけど、お神話になるが夢でした。まあもちろんその
神の話の神話、
あ、そう、伝説ではダメで、神話にならないとダメだって。それだから
誰の影響なん
ですか？確かに。いや、何て言うんだろう、なんかさ、中二っすよね。なんかそれをね、その中二でした。なんかあの本当何の影響なんでしょうね。ドラゴンボールとかもあったんじゃないですか、
シェンロン的
ね。なんか神になりたいっていうか、そういうおこがましいことは思わなかったですけど、うん、まあ、でもなりたいと思ってました。神になりたい、神話作りたいっていう。
あのお子さんとしては普通な感じだったんですか？
めっちゃ変わってたと思いますね。めっちゃ変わってて生意気だったと思います
。でしょうね
じゃない。でしょうねじゃない。もう今はもう本当誰よりもね、はい、優しいですから
今
は本当今はね。でもめっちゃ生意気です。僕多分人生で僕ほど生意気な人に出会ったことない。
それは子供の頃から。
はい、
なるほど。
なんか宿題も小学校1年の冬の友から高校3年間までほとんどやったことない。廊下に正座させられようが、やってこなかったらスタンプとかおでことかにバーンってやられてたんですけど。
時代ですね。
時代ですよ。今やったらもうアウトですけど、もう僕らの世代はもう全然体罰とか当たり前だったんで、それやられようが、いやいや、そもそもなんで宿題をしなきゃいけないんですかっていう問いに納得させられる答えを返してくれない先生のせいじゃないですかって思っちゃって、
なるほど。
もうだから納得しなかったんで宿題をしなかったですね。
なるほど。
先生かわいそうだな。
でもこあの講義というか、うん、もう授業は誰よりも聞いてました。
そうなの、
はい。だから宿題は納得しなかったけど、まあ、授業は別に好きだったんで、だから成績はまあまあ良かったです。
なるほど。宿題しないのに成績が良かった。
宿題って非科学的だなと思いました。なんかすごいその時
嫌なやつ。
なるほど。じゃあ小学校の時からあの自分は大器晩成型になるっていう、はい、なんか証拠みたいなものがあったわけではなくて。
全くないです。
なるほど。
待って、だって未来なんて、ね、確定してるもんじゃないんで、うん、いやもうそんなもん、なんかでもあるとしたら、なんて言うんだろうな、それこそワンピースみたいなもんで、自分の掲げている目標が高ければ高いほど自分一人では達成できないっていうのは分かってたから、その平和な世の中にしたいとかっていうのもそうだし、だから仲間作りは意識しましたね。
当時のこと？
敵を割と作んないタイプだったと思う。まあ、ちょっと喧嘩もしてましたけど、でも割と平和主義者だったので、なんか議論はしたりとか、取っ組み合いの喧嘩はするけど、なんか嫌いにはならないというか。
いや、なんかさ、それめちゃくちゃ面白いんですけど、なんか多くの人って結構こう一人でやっちゃいがちというか、自分で夢語って自分でやろうとするけど、山下さんってそこどちらかというと人巻き込んでやろうぜタイプじゃないですか。これは
だって無理だもん。
どっかそれはなんさっきなんか俺は大器晩成型だみたいな、なんかまるで俺はできるみたいな感じで思いながら、
それも能力じゃないですか、人を巻き込むという能力だから。いや、自分のポンコツさも分かってたんですよ。その感情のムラというか、興味あることとないことの差が激しいとか、それも自分の特徴でもあり、いい意味での特徴でもあり、ネガティブな面でもありみたいなところも両面あるんで、まあ、そうなってきたらチーム作らないと会社も回っていかないのと一緒で、
それは結構その仲間は必要だよねみたいなのが昔からあってみたいな感じ。
まあ、多分あれじゃないですかね、親がまず一つは経営者 だったからっていうのもあって、その会社によく連れてってもらって、なんかなんていうの、結構僕割とずうずうしいじゃないですか。年上にも結構ね、タメ口でめちゃめちゃ喋ったりするんです。それは多分今思うと恩師がそうだったっていうのと、親父もなんか社長で60代70代のおじいちゃんスタッフさんとかに普通に家族のように普通にタメ口で喋ってたみたいなのを見てて、
フラットな感じ。
そう、フラットな感じだから誰とでもフラットみたいな感覚は結構子供の頃からあったりしてたんで、なんかそういう意味でなんだろうな、に学校の人気も だからそいつと仲良くするとか1ミリもなくて、むしろなんか変わったはぶられてるやつとかとめっちゃ仲良かったです。だからある意味ちょっと変わってる、社会の中で変わってる。だからでもそれってちょっとあるともすると起業家だったりとか、あとあとそういう人になったりとかクリエイターになったりとか、ちょっとやっぱそういうこう社会の中で頭角を現してくる人とかだったりするんですけど、なんかそういう人が好きみたいなのは、個性強い系が好き、
だから好かれてるのかな。
いやまあありがとう。
そうですね、まあ、どの方向でかっていうところあります
けど、はぐれ者系ね。
うん、高田君はぐれ者、高田君なんですかね。高田君はどっちかっていうとなんか感覚的に言うとベッドみたいな感じ。なんかあの、なんていうの、ニュアンスで言うとめっちゃ手間かかる。
いやいや、もうちょい、
けどまあ可愛いぞ。
もうちょい手間かけてください。
聞いてる方々、あの、やすじさんのことですね。
やすじさんのこと、
やすじさんの名字は高田と言うんですけども、ここではね、あんまり言ってないです。
確かにやすし、
あの、そう、前提で言うと、山下さんのコンサルを受けて、ビジョンを言語化しの OMS が始まったっていうのが元々なので、
うちの価値観は受けないけどね。
ちょっと待って、そういうそういう話をしたいんじゃないんで、
はい、置いといてね。
応援し合いましょう。
応援しちゃいましょう。ということで本題なんですけど、
まだ本題
じゃない
。それでお世話になって、
そう、お世話になって、
もうね、長い付き合い
です。そう、いいね。高田さんやっぱ面白い。
本題なんですけど、今日話したかったのは、はい、そういう夢をこうなんていうの、可能性を狭めないというか、
そうですよね。
そう、社会を作るために。さっき夢サポーターみたいな人とか、そういうの増やせばいいんじゃないかとかって話をしてたんですけど、やっぱ何が必要なのかというのは、ぜひお二人からね、なんか、まあ、サインズなんかどうですか、これこういうことがやっぱ大事なんじゃないのとか、ここがポイントだよねみたいなのがあったら、ちょっとぜひ教えて。みんなこれ聞いてる人、価値観フリークなんで、もうみんな価値観に沿って生きればいいよねって思ってくれてる人なんですよ。そうだから、そういう夢語られる人増やすとか、価値観を大切にできる人増やすためには何が必要なのか。
なんか一番は、僕はいつも山下さん見てて思うけど、いや本人めっちゃ熱いよねっていう、これはすごい大事で、でいろんなコミュニティとか見ててもなんかね、引いちゃう人が結構いる。火だけつけてもういいかなみたいな感じで人って いて、例えば今回のプロジェクトが立ち上がった時に、なんか盛り上がってるからもういいよねってなっちゃったら多分ね、シュンってするっていうのが結構あって、あの、山下さんもプロジェクト任すって言ってるけど、それに対しての情熱ずっと持ってるじゃんっていう、
ああそれはありますね。
そこのずっとこっちで燃えてるから、燃えてるから中の人も燃え続けられるよねっていう、だから引いた時に自分が沈下する人が結構多くて、
任せた、
そうそうそう、任せたからみたいな。でもずっと燃えてるってめちゃくちゃ大事だなっていうのはあって、でやっぱり なんか語らせたら、例えば山下さん今からじゃあちょっとこれについて語ってくださいって言ったら、多分今日ずっと喋ってると思う。でいや、もういいっすって言ったら多分喋ってる。そうそう、で本当もう声枯れてるのって言いながらずっと喋ってると思う。
声枯れてますからね。今日ちょっとポッドキャストはって言ったんですけど、 やりだしたら楽しいですね。
っていうこ あの熱を自分が誰よりも持つっていうのはすごい大事だなっていうふうに思ってて、でそれはあの後進に引き継ごうが、誰かがこう一緒にやってくれようが、内なる部分で自分がずっと持ってるっていう、でそれがこう漏れ出てるっていう状態はやっぱめちゃくちゃ大事だなっていうふうに思う。なる
ほど。いや、前田さんに言われたら嬉しいよ。まあ、高田君に言われても嬉しい。いやいや、前田さんに言われてもめちゃめちゃ嬉しい。いろんなコミュニティ見てるもんね。
そうですよね。やっぱりね、どれくらいコミュニティあるんですか。
コミュニティ、そう、コミュニティ、
まあ、教会
300とか、350とかぐらいですね。
そんな人なかなかいないっすよ、そんな。
ゼロからのね、立ち上げをサポートされてますからね。そうですね。
なんか本当にうまくいかなくなっちゃうのを見てた時に、あ、なんか一番ちょっと冷めてないみたいな。結局冷めたらもうやめた方がいいんですよ、極論言うとね。だから今回もこういうふうに夢プロジェクトっていうのを立ち上げても全然いいんだけど、僕が一番見るのは、もつさん本当にやるみたいな、そんだけの熱さでやれるっていう
ていう、
これを
確かに、
いやそれね、さっきね、あの親御さんがっていう話されてましたよね。なのでお子さんが一番最初に見る親御さんが、うんうん、その熱を持って自分の夢に生きているかどうかっていうのもね、うんうん、とっても大事ですよね。
いやそうだと思います。なんか本当に 僕はでも父親が夢を持ってる空気はあんまないんですよ、うん、どちらひょうひょうとしたタイプ、
確かに確かに、
であんまこうボーって燃えるタイプじゃないんですけど、
いやでもエネルギーすごい高いです。
そうなんです、うんうんうん、そうなんです。だから僕は子供の時は父親は基本無気力の人間かと思ってたんです、子供の時はね、よく分かんなかった、無気力というか、まあ、ひょうひょうとして
穏やかですよ、ね、
そうひょうひょうとして、何が楽しいのか楽しくないのか分からない、でも なんか楽しそうにやってるっぽいけど、表情には出ないみたいな、そういう感じの人だったから。でもあの大人になってっていうか、僕が父親の仕事を引き継ぐようになったって、まあ、あの僕が子供が生まれて育休取った時だったんですよ。育休取った時にちょっといろいろあって、父親の事務局の人がいろいろあって辞めちゃったから暇でしょって言われて、手伝ってよって言われたんですよ。
なるほど。
でその時に手伝って最初事務局で入ったんですよ、
はい、
で事務局で入ってた時に、あこの人は言わないけどめっちゃ熱いなって、
なるほど。
でそれをやっぱり仕事の場面、家庭ではあんま見せなかったけど、はい、仕事の場面でそういうの見せてる部分もあったし、で多分そういうのを母親が見てて、母親がずっとね父親のいいことを言ってたんですよ、もうめちゃくちゃ父親褒め続けてたから、だからそこの部分でな、多分こう間接的にすごく父親の部分のことを感じてたんだろうなっていうのはあったから、そういう意味で親の力ってすごい大事だなっていうのは思います。
いやでもなんか今話聞いてて思ったんですけども、やっぱ情熱を持ってやりたいと思ってやったけど、やっぱりシュンってなっちゃう時ってあるじゃないですか、それ誰でもあると思っていて、なんかそれでなんかあいつは三日坊主だとか、あいつ
よく言われるんですよ。自分のこと言われる。なんかすごい既視感。
そうそうそう。なんかあいつまた違う新しいこと始めやがってみたいな感じで、なんかすぐ言われて、でまた俺私が本当にやりたいことって何なんだろうとか、情熱掲げれることって何なんだろうみたいな感じでこう思っちゃって迷子になるわけですよ。だから価値観が必要ってことですよね。
納得した。
いやその真面目な話をさせていただくと、情熱っていうのがあのよろしくないっていうのは、まあ、ディマティの考え方で、そうなんですよ。情熱っていうのは一過性のもので、
はいはい、モチベーションみたいな、
モチベーションとまたちょっと違うんですけれども、あのパッションっていう英語になるじゃないですか。パッションの、 あの語源、があの、サファリングって言って何ですかね、あの自分をこう、日本語で何て言うんでしょうね、痛めつけるみたいな、そうですね、そういう意味合いから来てるんですよね、
パッションが、
なのでそのパッションを持って何かをするっていうことは、そこまで自分のことをコミットさせるものなんですけれども、昔の何て言うんですかね、奴隷のくらいの人とかが、それを持たせられるような、あのそういったあの
アドレナリンみたいな、
そうそう、
もう持たせて、それを受け入れてやり続けるためにの方、そこから来てるって
こと、そこから来てる、で今はねそれではなくて、あの魂の底からの、自分の一生かけてこれやっていくぞっていう時にも情熱っていう言葉使っているので、一概には言えないんですけど、そう自分の中であのそっち側、から来ているのか、使命、ミッション、
なるほど、
をやりたいっていうところから来ているのか、あの感覚として違うものなので、それでやめちゃう方は三日坊主になっちゃう方は、衝動から来ている情熱が多い、
あー分かりますね。
実感
多いですよ。だいたいなんか飲み会とかで盛り上がって始めますとかって言う人いますよね。
そうですね、
本当ね、
楽しそうだもんね、やっぱワクワクしちゃう、
そのワクワクもね、なのでリマティーニは、あの、気をつけなさいねって言ってる一つなんですけど、二つあるんですよね、両方、あの言葉は一緒なんですけど、なので言ってる人はあの、使命系のワクワクと情熱で言ってるんだけど、聞いた方はそっかってなって、よしこれやりたいって言ってやる、でなんか続かないなって、その言ってる 方とやってる方とで、こう誤差があるというか、うん、温度差があるというか、う
ん、あ、すみません、お願いします。
確かにね、質が違いますよね。大体始める側はね、まあ、本当に やりたくてやってたとしても、うん、受け取った側はね、衝動的にその場のノリでみたいな、
うんうん、あ、これだったのかな、よく言ってたこと、
はいはい、だいたい誰かは誰かから言われてあ、それいいっすねってなって、初めて3日後にはみたいな感じ、
それはそうなりますよ、ということで
今日ね、なんかいじられてますけれど、
はい、いつもいじられない
と、もうちょっとそろそろ時間がね、はい、あれなんで締めていきたいんですけど、はい、山下さんはどうですか、これから広めていくにあたって
また広めるとか、
これがやっぱ結局大事なんじゃないかと、まあ、今日の話を総括でいいですよ。結局話してみてここ大事だなみたいなポイントって
なんか、そうですね、なんか みんながなんか当事者意識持てるようなものになってるというですね、うん、誰かがやっぱ今日の話にもあったけど、うん、誰かが作って押し付けるものってやっぱ面白くないんで、なんか一人一人の好奇心から生み出されていくプロジェクトになっていくといいなと思ってて、誰かが立ち上げた誰かのためのものじゃなくて、みんなが自分自身だったり自分の周りの人のためにやれるようなものになってたら勝手に広まるんじゃないですか。それがすごい重要だと思うんで、情熱は好きですあの情熱は伝播するって、うん、なんかの熱量がね、うん、伝播する、
ね、熱量ですよね、
熱量ですよね、うん、だからなんかそれはすごい、その世代を超えてもそうだし、地域を超えてもそうだし、うん、広まっていくんで、うん、なんかやっぱ議論してる人たちの熱量が低いものは絶対立ち消していくと思うので、
う
ん、
そうですね、
だからやっぱそれはね、今日の話とかでもそうだけど、熱量が上がってみんなが勝手に話したくなるものっていうのがすごい重要だと思うんですよ、
うんうん、確かにこれ一緒にやろうよとかね、これいいよねみたいな感じ、
そうそうそうそう、
いいですね、うん、ということで、はい、佐々さん、はい、今日はいかがでしたか。
はい、あのこういうね、はい、放送は、はい、なんか7年やってて初めて
そうなんです、いい意味で、いい意味でね、
ゲストを迎えたことはありましたけど、いつもね一人で、
ああなるほどなるほど、
でね、あのディスカッションするっていうのは、ね、はいはい、なんかこれからもね、うん、やっていきたいですね、
お、いいですね、うんうん、スナックサイヤン
飲む前提ですけど、
あのね、この外で、あのガチャガチャで今日ちょっと聞き苦しいところもあったかもしれませんけれども、はい、それだからこそ、あのお三方、お一人を除いて、飲みながらじゃない、
どういうこと、
一人だけ飲んで
ます、
まるで私だけ飲んでるみたいな、やめてください
一人だけ
飲んでます、あの楽しい感じでね、はい、やらせていただきましたので、はい、まあ、メリットもあったかと思います、うん、はい、皆さんもご自身のことをちょっと考えていただいて、あのちっちゃい頃にね、持っていた、こういうことやってみたいなって思っていて、もう諦めちゃったもの、ちょっと思い出していただいて、人生120年ですから、これからね、どういう風にやっていったらいいのかなっていうのね、山下さんのお話すごくあの、参考になったと思うんですが、自分がいかにポンコツだったか分かっていたから、うん、なのでそれを補うために、仲間をこう、集めるっていう方に動いたっていうのね、うん、とかくあの今若い方は自分はポンコツだから、こんなことできませんとか、もう無理ですってなりがち、ですけれども、自分が短所と思っていることならば、それをじゃあ補うにはどうしたらいいかって考えると、それが長所になるんですよね、うん、やっぱ下さんの、ね、人を巻き込む力っていうのは素晴らしいんですけれども、うん、そういうこともね今日学んでいただいたんではないかと思います。私も声が枯れてきましたので、はい、いつものことですけど、この辺でね締めたいと思います。
ありがとうございます。あと今絶賛クラウドファンディング中なんで、
あ、そうです、
そう、初出版に向けて
超大事、
はい、今クラウドファンディングやっていて、はい、今開始3日目
3日目ですね、
3日目でもう半分ぐらい集まってて、はい、すごい盛り上がってるし、
ありがとうございます、
はい、ぜひ皆さんチェックいただければと思いますし、はいはい、新しいリターンも続々と入っておりますんで、はいはい、1回見た方も2度3度と過程を、はい、プロセスを楽しんでいただければなと思います、
はい、今日ね、1つまた新しいの思いついたので、
リターン楽しみですか、
はい、言っちゃうから
言う
それはじゃ あ, あのサイトで見た
方がいいサイトで見ていただいて、
はい、確かに、
はいはい、ちょっとびっくりする
いいですね、いいですね、
はい、
ということで、はい、じゃあそういうことで、はい、今日は皆さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。